おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日はアンソロピックがアリババを知能の盗用で非難した激震のニュースや、オープン AI が独自に開発した AI チップジャラペンヨ、そして国内企業の7割が直面するシャドウ AI のリスクについてお伝えします。ライフォーモーによりますと、 AI スタートアップのアンソロピックがアリババの AI チームキューウェンを大規模なモデル上流を行ったとして名指しで非難しました。報告によれば、アリババ側はわずか45日間で2万5000ものアカウントを使い、2880万回もの対話を繰り返したとのことです。
これは他社の高性能な AI に大量の質問を投げ、その回答を自社モデルの学習データとして流用する手法で、アンソロピック側は米国の先端技術へのただ乗りだと強く反発しています。単なる技術論にとどまらず、アンソロピックは米議会に対し、こうした行為を行う企業を制裁リストに加えるよう働きかけており、 AI 開発競争は知財保護と国家安全保障を巻き込んだ極めて政治的な局面へと突入しています。続いて、 AI の心臓部に関するニュースです。
AI ウォッチによりますと、オープン AI は半導体大手のブロードコムと共同で、同社初となる独自 AI チップジャラペーニョを開発したと発表しました。これまでオープン AI は膨大な計算資源を NVIDIA の GPU に依存してきましたが、自社モデルのアルゴリズムに最適化した専用チップを自前で設計することで、処理能力の飛躍的な向上とコスト削減を狙います。この動きはテック巨人がハードウェアまで垂直統合していく流れを象徴しており、 AI 半導体市場における NVIDIA 一強体制に風穴を開ける可能性があります。
ハラペーニョという刺激的な名を持つこのチップが、次世代モデルの進化をどこまで加速させるのか、業界の注目が集まっています。ソフトウェアの面でもより使いやすく進化しています。 IT メディアニュースによりますと、オープン AI はチャット GPT の標準モデルである GPT-5.5 インスタントのアップデートを実施しました。今回の更新は新機能の追加ではなく、会話の質と読みやすさの改善に特化したものです。具体的には、質問の意図をより深く汲み取って文脈を維持する能力が向上し、これまでの AI にありがちだった箇条書きばかりのテンプレート的な回答が抑制されています。
これにより、買い物のアドバイスや旅行の計画といった、より人間に近い自然な対話が求められる場面での利便性が高まります。また、位置情報を活用した地域検索も洗練されており、日常のパートナーとしての完成度がさらに一段階引き上げられました。一方で、企業の現場では新たなリスクが浮き彫りになっています。日経クロステックによりますと、IT 部門の許可を得ずに従業員が生成 AI を利用するシャドウ AI に対し、国内企業の7割以上が有効な対策を打てていないことが、ガートナージャパンの調査で明らかになりました。
利便性の高さから現場での導入が先行する一方で、機密情報の流出や著作権、法令違反のリスクが放置されている現状があります。企業側には単に利用を禁止するのではなく、安全なガイドラインを整備し、公認のツールを提供することで、現場のニーズとセキュリティを両立させる攻めのガバナンスが急務となっています。AI が個人の武器となる時代だからこそ、組織としての管理能力が改めて問われています。AI と倫理をめぐる議論も深まっています。同じく日経クロステックによりますと、人工知能学会は設立40周年に際し、AI の安全保障利用について国民的な議論を求める提言を公表しました。
背景には大学などの研究機関へ防衛予算が急速に流入している現状があります。かつては軍事研究を避けてきたアカデミアですが、 AI が国家の抑止力に直結する現代において、その知見をどこまで安全保障に提供すべきか、研究者たちは難しい判断を迫られています。技術の進歩が平和に貢献するのか、それとも紛争を激化させるのか、
学問の自由と社会的責任の狭間で AI 研究のあり方が根本から問い直されています。最後に AI インフラの巨大化についてです。日経クロステックによりますと、世界中でギガワット級という桁外れの規模を持つデータセンターの開発が加速しています。
NVIDIA のジェンスン・ファン CEO は、一つの拠点への投資額が近い将来最大で16兆円規模に達するとの見通しを示しました。先日お伝えしたメタによる電力確保の動きもそうですが、 AI 競争の勝敗はもはやどれだけ巨額の資金を投じて物理的なエネルギーと計算資源を囲い込めるかという物量作戦の様相を呈しています。10兆円を超える投資がそれに見合う価値を生むのか、計算機文明の限界に挑む巨大プロジェクトが次々と動き出しています。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。